皆さんおはようございます。
おはようございます。
犬と猫の皮膚科アジア獣医皮膚科専門医の村山信夫です。
犬と猫の皮膚科アジア獣医皮膚科専門医レジデントの森啓太です。
さて、いつもこんにちはという話を言っているんですけども、はい、今日は、朝8時から、ね、はい、診察前に収録という形になってまして、はい、ものすごく僕としては朝早く起きるのも心地いいので清々しい気分になっていますけども、
まあ、もうちょっと寝てた
い。まあ僕はもう朝が早いと4時とか5時に起きるっていうのが結構もう年寄りのせいなのか日課になってまして、はい、まあこのぐらいはちょうど僕としては清々しくていいなって気がしますけどね。さて、早速なんですけども、はい、前回の、お話の質問をちょっと、まあ、一つ二つお話にと答えてですね、そこから本題に入りたいかなと思いますね。
皆さんご質問いただいてありがとうございます。
はい、いつもありがとうございます。
ちょっと前回は公開の時間が遅かったので、
そうですね。
ちょっとあんまり集まって、いつもよりは少なめなんですけども、足先に関して、2点質問いただいた先生、花先生ですね。
はい。
今回も楽しく拝聴させていただきました。アポキルを飲んで足先だけかゆみと腫れが残った場合、シャンプーやステロイド外用薬を追加しておりますが、それでもあまりコントロールできない場合はどのようにしたらいいでしょうか、というのがまず1点目ですね。
そうですね、非常にいい質問ですし、はい、僕たちもよくそういう症例に遭遇する感じしますよね。はい、僕の中の、考え方の一つに、やっぱりかゆみの管理がすごく難しいところが3つあって、うん、でその中の一つが足先だと思ってるんですよね。
そうですね。
はい、でもそれは単純に、この前もお話しさせてもらったそのシワになっていて、痒い皮膚と痒い皮膚は、まあ、歩くと擦れるっていう形になってくると、まあ、それは常時痒みが続くということを考えていて、なかなか痒みの管理が難しいなって思うんですよね。
確かにアポキルだけだと全体顔面とか体の痒みは止まるけど、足先だけ残っちゃう。
そうですね。
まあ、よく経験します、
ね。うん、だから先生のご指摘のように、はい、シャンプーとかそのステロイドの外用薬っていうのは非常に僕たちもよく使っていて、はい、で問題はそのステロイドの外用薬をどういう時期かのものをどのぐらいの、時間というかですね、うん、使ってるのかっていうのが大事になってくるのかなっていう気がしますね。まあ、あくまでも一つの目安ですけど、僕はまず2週間、はい、1日1回2週間塗っていただいて、ゴルと病院に来てもらった上で全体的な皮膚の評価をして、そこで落ち着いているようだったら1日おきに減量するし、状況によってあまり変わらないような1日1回で塗ってみるということも少し試してみるかなっていう感じですかね。
まあ、ステロイド外用薬に関してはこれまでもたびたびちょっと質問いただいているので、うん、どっかでちょっと扱いやすいかも。
そうですね、外用薬に関しては本当に僕たちは無知に等しいかなって。
そうですね、人に比べるとやっぱり犬猫ってあまり外用薬の、うん、まあ、報告術というか基礎的な研究もあまり多くない。
そうですね、
僕らどうしても人の方からこう外装してくることが多いと。
極端なこと言えば、人から引用しているにもかかわらず塗る場所を考えて外用薬の選択を変えるとかそういうことはしないじゃないですか。
そうですね、まあ、かなり高度になってます、
うんうん、
人だと結構部位とかね。
そうですね、あ、まあ、そこら辺はある意味こういう短い時間なのでどこかでやってみてもいいかなと思いますね。
はい、もう一個、同じ先生から花先生ですね。足先や爪の付け根にマラセチアが増えている場合、
うん、
背景にアトピーや食物アレルギーがありそうなときは、マラセチアの治療をしないで、まあ、背景疾患の管理をすればいいということを聞いたのですが、どうでしょうか。私はマラセブとか外用薬も併用したくなってしまうのですが、必要はないのでしょうか、という質問です。
これもよくある質問ですし、僕たちもよく遭遇するかなと思っていて、はい、先生のご指摘の通りかなって思いますよね。はい、イナアトピー性皮膚炎の治療の管理の一つの中に悪化因子の除去というのは絶対言われていて、はい、まあ、それが例えば脳症とかマラセチアになってくるわけですよね。それと、もちろんその皮膚の環境を良くしてあげるということが非常に大事で、はい、これがなければアトピー性皮膚炎というのは、まあ、うまくいかないと思ってるんですけども、やっぱり一旦増えたものはきちっと管理する必要があるので、はい、まあ、先生のご指摘のように例えばマラセブで洗ってみたりとかですね、あと僕自身はステロイドの外薬を使ってみることもありますし、それでも良くなければ ければ、マラセチアが消えてない状況だと、例えば、人為の薬になりますけども、医薬品になりますけども、抗心筋薬の外薬を塗ってみるとかですね、最近はそういうのも試してみてるっていう感じですかね。
まあ、両方とも考え
て、そうですね、はい、双方向で物事を進めていくっていうのは悪いことではないかなって気がします。
なるほど、分かりました、はい。今回もご質問いただきました。ありがとうございます。
そうですね。はい、さて、じゃあ今日の本題に入りましょうか。
そうですね、
はい、今日はですね、春は出会いの季節ということでですね、何を言ってるかよくわからないと思ってるかもしれませんが
、まあまあ、よく歌になったりして
ます。そうですね、まあ、春は桜か出会いの季節、もしくは別れの季節っていうのはあれですけどね、あんまり別れというのもあれなので、出会いということでポジティブにいきたいなという僕は思ってるんですけども、はい、まあ、これなんで出会いと言ってるかというと、まあ、あんまりいい例えではないんですけども、この1年間それこそ COVID-19 コロナウイルスが蔓延した状況の中で、やっぱり皆さんがお家にいて、その新たに家族を迎えた、すなわち犬や猫を迎えているっていうのがあって、まあ、その中で特に猫なんかはやっぱり昨年末ぐらいに生まれた猫たちを迎える季節かなというふうにもちょっと思ってるんですよね。
そうですね、自分的にも新しい家族をっていうのはある
かも。そうですね、すいません、これね、受付で撮っていて、もしかしたらね、バイクとか車の音が相当聞こえてるかもしれないですが、
ちょっと雨降ってる。
そうなんですよね、
雨の音も入ってる。
通勤時間ということもあって、ちょっとすいません、勘弁してくださいさて、じゃあそういうことで、あえて今回はその猫の話をさせてもらうとして、でスキルの話はですね、今回の質問も意外と多かったんだけども、はい、もう一回ちょっとカビを、少しポイントを絞ってお話ししたいなって思ってるんですね。
確かに質問結構カビ関連
すごい多いですよね。いや、想像以上にカビって多いんだなっていうのは皆さんがその普段抱えてる問題として多いんだなっていうのをすごい実感しましたね。
確かにカビってこう一般的なコモンな病気ではあると思うんですけど、うん、それこそ脳死症とか、うん、アトピー性皮膚みたいによく経験するっていうよりは、うん、あまり経験しないけど大事な病気っていう感じです。
いや、それこそ人にうつるからね。
うん、そうですね、うん、だからそこでも結構患者さんに移ってるとかっていう方も、う
ん、実際のところ、正式なデータ、ごめんなさい、うろ覚えなんだけど、多分 50% から60% の方が、ご家族に移ってるっていう報告があるので、そういう意味では、僕たちは絶対に見逃せない病気の一つですよね。
そうですね。
じゃあ、それを踏まえてなんですけど、まず一つ目なんですけど、犬と猫のカビの、症状で大きな違いを挙げてくださいって言ったら何を思いますか？
僕だったら一つは痒みかもしれない。
素晴らしいですね。素晴らしい。なんかもう理想的な、もう理想的な答えを言ってくれますね。
まあ、よく見られる一般的なカビ、ミクロスポラム、キャニスで、うん、まあ、キャニス、まあ、本来は犬という意味なんですけど、うん、まあ、歴史的に見ると、うん、犬で見つかったのが最初なんだけど、うん、どうやら調べてみたら、猫の方が親和性が高いということで、うんうん、まあ、皆さんも猫の病気っていうイメージが多いと思うんですけど、うん、おっしゃる通り、うん、まあ、猫に親和性が高いあまり、うん、猫の場合はあまり、かゆみとしてのリアクションが出てこなくて、うんうん、で犬の場合は感染すると結構強いかゆみが出てくる。
そうですね、で
猫の場合はどちらかというと気をつけるべきは脱毛っていう症状、うんうん、犬の場合はまあ脱毛もちろんすると思うんですけど、うん、それに強いかゆみがあるっていうのが、種類、犬猫の違いかなというふうに考えてました、うん、
いや本当におっしゃる通りで、もともと両方とも弱齢から生じる病気、はい、だからもう出会いの季節で今回お話させてもらってるんですけど、まあ、それこそ生後半年以内とかですね、下手すると猫だともうもらってきた時からなんとなく毛が抜けていてっていうことを言ってるじゃないですか、うん、だから犬と猫の大きなその皮膚糸状筋症の症状の違いは痒みなんだけど、まあ、臨床像も若干違っていて、共通点といえば、まあ、カビって天体で感染した時に同じスピードで分裂増殖をしていくから、まあ、霊病変として見られますよねって、これはもう典型ですよね。でさらにカビはケラチンに感染するときに、まあ、圧倒的に犬とか猫は毛に感染するので、まあ、感染した毛が抜けるちぎれるので脱毛として見られる。でさらに、まあ、これが、なんだかんだと言いながら長期的な暴露をするところに感染するので、はい、圧倒的に頭部と足先が多いんだっていう、このポイントが大事になってくるかなって思ってますよね。
頭部と足先っていうのはくっつくところ、
ね、そうですね、長期的な暴露っていうことですね。だからここのポイントが大きな違いかな。 でさっき言ったかゆみの、かゆみは何で違いが出てくるかっていうと、先ほど森先生が言ってたように猫とカビの相性はいいので、はい、カビがくっついてもうまくお付き合いしているから、うん、そこが、異物として反応しないので炎症が起きないから、まあ、かゆみは起きない、はい、一方犬の場合は本当きちっとやっぱり病理とか取るとその、感染した毛の周りの毛穴にリンパ球が浸潤しているって炎症があるので、はい、先ほど言った脱毛もしくは老けプラス赤みが出てくるっていうのが特徴ですよね、うん。
そうすると猫の場合、まあ、カビで気をつける、まあ、主訴というかヒストリーに関しては、うんうん、まあ、もちろん若いっていうのは一つ、うん、あとはかゆみのない脱毛や老けっていうのはもう一つ、
うん、そうですね、
あとは出てる場所、頭とか、うん、手足、うん、あるいは尻尾とかっていう感じです、
ね、うん、そうですね、
こういうところに症状が出てる場合はかゆみを気をつけて、うん、そこに着目して検査等々を進めていくべき、
確かに、だからまあそこら辺を注意する必要があるのかなっていうのがまず一つ目ですかね。で2つ目が、まあ、今回の質問でもよくあったんですけども、検査のポイントですね。
毛検査を扱ったあたりから、うんうん、ちょこちょこ、毛検査のポイントと、うん、バイオ検査のポイント
が来てました。そうですね、そこがすごく大事かなと思っていて、まあ、さすがに人生は変わらないんですけども、毛検査もしくは、総波検査なんですけども、これやっぱり、ポイントとしては、そもそも僕たちってあんまり皮膚視床筋症の第一選択の一般的な検査を毛検査ではないですよね。
ああ、なるほど。そうですね。うん、まあ、これは、多分皮膚総波検査ということですか。
そういうことです、そういうことです。
よかった。そうです、そういうことです。これなんでかっていう話はちょこっとお伺いしてもいいですか。
これやっぱりですね、はい、先ほど言ったようにカビってそもそもどこに感染するんだっていうと、うん、毛なんですよ、
はいはいはい、
でカビの感染した時、カビが感染した時に、あれはそれこそ森先生もね知ってるように、あれは、脱毛ではなくて裂毛の病気だと解釈してるわけですよ。
そうです、教科書にもよくよく読むと裂毛の病気って書いてあります、うんう
ん、要は感染した毛がもろくてちぎれているから、単純に言うと僕たちが毛検査でやるときって健康な毛しか抜けないじゃないですか、
うんうんうん、そんな毛が生えてるところの毛を
抜いちゃう。そうなんですよ。だから皆さん大抵変異炎の毛を抜くんだけども、はい、変異炎って感染してなくて健康だからしっかり生えてるっていう解釈をしてるとすれば、これってそもそも抜いても健康しか取れないよねって話なんですよね。
感染してる毛はもうすでにちぎれてないっていうことですよね、うんうん、だから、まあ、もし毛検査をするとしたらちぎれたその根っこの残ってる毛を取るべきかなっていうところですね。
それこそ脱毛をしているところの真ん中にパヤッと生えているサザエさんの波平さんみたいな毛を抜くかですね、はい、もしくは、それこそ、僕たちがやっている総波をやった方がいいのかなって気がしますよね。
毛検査ってポイントで検査していくというよりも、うん、総波検査で
こう、そうですね、
後半に検査していく方が検出率は上がるかな。
総波って、まあ、やり方としては2つあって、はい、1つは、それこそニキビ断症みたく奥深くまで血が出るしっかりやる総波検査と、はい、皮膚視床筋症の場合はおそらくちぎれてたとしてもパキッと折れていて皮膚の表面に出てないわけではないので、ほんのちょびっと出てるものをこう浅く浅く集めるように、そう、あの脱毛棒を全体的に総波をするっていうことが大事かなと思いますよね。
どちらかというと広く浅く
総
波検査をすることで、
はい、
まあ、より検出率が高まるかな、はいはい、
で特にあの KOH を使ってもいいんですけど、はい、ことミクロスポリキャニスに関してはミネラルオイルでの評価の方が僕は分かりやすいのかなという気はしてますね。
見やすい、
はいはい、
KOH はその老けを溶かして見やすくする、は
い、そうですね。だからミクロスポリギプスムとかになってくると、はい、やっぱ KOH になってくると思うんですけど、僕が今日お話しさせてもらうこと猫に関してはあのミネラルオイルでも十分なのかなって個人的には思ってます。
なるほど、
うん。で、もう一つその皮膚視床筋症でよくやる培養なんですけども、はいはい、で培養もやっぱりポイントって2つあるかなと思っていて、1つは今言った細菜部位ですよ。
うん、
やっぱり、ま
あ、いないとこ取ってもしょうがない、
はいはい、そうなんですよ。やっぱりその健康なところを抜いてもしょうがないので、はい、先ほど言ったように、総波をしてその集めた、毛を、培地に植えるということが1つ、
はい、
あとは僕たちがよくあの、皮膚視床筋用の培地を使ってますけど、あれってやっぱり大事なのは温度ですよね。
そうですね、カビがちゃんと生えてくる、うん、ちゃんと分生紙を作って、
そうですね。 だから結局まず一つ目は、極端に早く赤くなりすぎてもダメだし、極端に遅くなって赤くなってもダメだっていうことですよね。
大体目安としてはどのぐらい？
そうですね、大体まあ18度から20度だと1週間から10日で、25度ぐらいだと逆に5日間ぐらいっていう話は言われているので、基本室温で培養するということが大事なのかなって思いますね。
季節ごとにちょっと生えてくるスピードは変わってくるかもしれない。
そうですね、はい、あれは37度とかのフランキーは全く必要ないので、
常温で、
はい、やってくださいって話ですかね。で、今日実は本当はお話しさせてもらいたかったのが治療なんですけども、はい、で治療のポイントは、もう今日はイトラコナゾールにしようかなと思ってるんですけどね、はい、イトラコナゾールでやっぱり先ほどから何回も言って、今回のポイントは出会いって言った時に圧倒的に質問で多いのが、子猫のイトラコナゾールの投与どうしたらいいかって話なんですよ。
悩ましいですよね。生後2ヶ月とかでどうしようかなと毎回悩みますね。
悩ますよね。イトラコナゾールに関しては、どの年齢からどの月齢から投薬を始めていいのかっていうのを非常に悩むじゃないですか。先生、何か目安あります？
通常は多分、イトラコナゾールであれば 5mg 体重あたりで1日1回、うん、もしくはパルス療法と言われる、うん、5 days on 2 days off とか、うん、1 week on 1 week off っていう投薬方法だと思うんですけど、僕はもう生後2ヶ月とかちょっと若いっていう場合はパルス療法から入っていくかもしれないです。
パルスというのは、はい、どっちのパルス？1週間飲んで1週間やめる、もしくは、週末療法って言われてる2日飲んで5日やめるっていう、多分使われてる。
週末療法の方が、まあ、合計の、週末療法の方がいいかなって思ってますけど、うん、ちょっとそれは主観が入ってるのでこれで合ってるのかなと毎回悩んでます、
ね。なんかまず第一原則が何かというと、イトラコナゾールをいつから飲ませていいかということは、実は聖書に載ってないじゃないですか。僕はすっかり載ってるつもりで話をしてたんですけども、要は3ヶ月以降でいいですよっていう話をよく言ってたんですけど、その話って実はどこにも載ってないんですよね。マラセチア皮膚炎で認可されているイトラベットが、あれ4ヶ月でしたっけね、5ヶ月でしたっけね、でそういうふうに出てるんですけど、あれは多分その年齢から始めてるというだけで、農水省が、認可してるって感じなのかなと思うんですけども、実際聖書にはどの月齢から始めていいですよってことが一つも載ってないんですよ。それを考えると、例えば妊娠中とか授乳中は、基本的には使わない方がいい薬というふうに考えているとすれば、少なからず授乳している最中の子猫には使わない方がいいだろうというのが一つ思いますよね。1ヶ月はちょっと難しいか。で、僕はやっぱり感覚的には2ヶ月はちょっとやっぱり粘ってほしいなっていうのがあるんですよね。
生後1ヶ月から2ヶ月までをど
う？そうですね。で、2ヶ月経った時に、まず第一原則は絶対に肝機能チェックすること。
血液検
査。これは、正直な話、値的にはほとんど健康だと思うんですけども、肝機能をチェックして、僕も森先生と同じように、まずは1回、もしくは連日2日、2回投薬する、5ミリグラムパーキログラムの、1日1回投与を、例えば毎週土日土日みたいな感じで、2週間ぐらい投薬するっていうことをしてますね。
なるほど。最初ちょっと慎重。
そうですね。
だからそこは客観的な指標があまりない
です。ないです。これはもう経験でしかなくて、どちらかというと、このまま感染が広がるのも嫌だし、もしくは、猫自身の具合が悪くなるのも嫌だしっていう話ですよね。で、その時に気をつけなければいけないポイントが2つあって、まず1つ目は、2週間経った時に一応再度もう1回血液検査をできるようだったらする。
肝数値の上昇がないかどうか、はいはい、
そうですね。で、そこで問題なくて、かつ、猫さん自身の症状が極端に悪化してないようであれば、3ヶ月でぐらいになるまでは週末療法、すなわち週2回連日投与で維持してしまうということが僕の経験というか決め事にしてますね。
そこで生後3ヶ月になった段階の臨床的な、はい、効果を見て、そのまま行くのか、1日1回もしくは、1週間1週間のパルス。
そうですね。ただ僕はもう3ヶ月目まで行った時には通常1日1回に確実に切り替えていくってことをしてます。
肝臓通知
に向かないという感じです。で、もう一つは、これは、実は、大人の猫でも子猫でも絶対言ってるんですけど、猫は特に腎急性の肝機能障害を起こす症例が非常に稀だけどあるということですね。 まあ、何が言いたいかというと、1回投薬だけでそれこそ黄疸を示すぐらいものすごい、まあ、肝機能障害を起こす症例がいるので、まあ、それは僕経験ないんですけど、やっぱり身近の先生でもやっぱり経験があるので、これは確実に一言言っておくことが大事かなと思います。
カビの治療で悪くなっちゃったっていうのは、はい、うん、まあ、今いいことではないです、
うん、そうですね。ただもうこれは、投薬せざるを得ないっていうこともありますので、うん、そこだけはきちっとお伝えした上で、はい、ご理解していただいて治療を始めるっていうことが大事なのかなと思いますよね。はい、なので、まあ、今回はですね、まあ、限られた時間の中で、はい、とりあえずイトラコラゾールをおでこに飲ませる時のポイントっていう話をさせてもらって、実際はもうイトラコラゾールの投薬に関してはこれだけでも1時間ぐらい喋れそうだからあるかなって気が。
いや、カビはちょっといろいろ
深いですね。
まあ、その認証像しかり、検査しかり、うんうん、治療しかり、あとカビってその環境の整備とかも気をつかなきゃいけないから、うん、結構大変。
それに最近それこそブドウ球菌だけではなくて、それこそマラセチアもね、
はい、
それこそ皮膚糸状菌も、はい、まあ、耐性抵抗性って非常に問題になってるわけですよ、はい、もうコロナウイルスだけではなく、もう僕たちの周りにいる常在しているものや環境中の、まあ、それこそ細菌も真菌も非常に耐性抵抗性が問題になっていて、これをどう扱うかっていうのは我々獣医師のそれこそ一つの課題なの で、
そうです、ね、
あまりにもビッグなことを喋ってるんですけども、まあ、これもどこかで一度お話ししたいなっていうふうに思いますよね。
は
い、じゃあとりあえずまずスキルに関しては、はい、その子猫の、まあ、皮膚糸状菌症のポイントを3つお話しさせてもらって、はい、で次にスキルの話、
はい、
センスの話ですね、全くちょっと違う内容でお話ししたいなというふうに思っています、
はいはい、
まずはじゃあ前半をこの辺で終わりにしたいと思います、
はい、ありがとうございました。